The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
ソファーに座ったままでの聖地ツアーを続けて、今日はガリラヤ湖に来ています。ガリラヤ湖は大きな湖ではないので、湖の向こう岸が見えます。この湖の北側の湖畔には、イエスが拠点にしておられたカペナウムの遺跡があります。新約聖書では、主の町と呼ばれています。イエスがそこに住み、多くの教えをなさったからです。この地域の人々は、実際にイエスが語られた言葉を聞きました。カペナウムでは、これまでのところ、発掘の中心は2つの建物です。1つは、聖ペテロの家です。ペテロはカペナウムに住んでおり、イエスはたびたび彼の家に滞在しました。イエスがペテロの姑を癒されたことも皆さんご存知かと思います。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。マタイの福音書8章14節15節。ペテロの家の後には4階建物が建てられましたが、現在はその上に5番目の建物である近代的な教会が建っています。これは素晴らしい方法で建てられています。初期の建物の土台を壊さないように支柱が作られ、その上に建っています。ですから新しい教会の下に古い建物を見ることができます。キリストの時代の古い構造物の間を歩くことさえできます。人々が礼拝を捧げた場所です。壁に刻まれている小さな十字架からそこで礼拝がなされたことがわかります。ここがペテロの家だったことは疑いありません。考古学者たちは皆同じ考えです。イエス・キリストが実際に教えをなされた地域を私たちは歩くことができるのです。この同じ地域のペテロの家からわずか数十メートル北に行くとシナゴーグがあります。シナゴーグの入り口はいつもエルサレムに向いているので、すぐにそれだとわかります。これは再建されたもので、おそらく4世紀か5世紀頃に建てられたものでしょう。キリストの時代に存在したシナゴーグの石の上に建てられています。私たちはイエスが教えをされたシナゴーグのあった場所にいるのです。遺跡の石はこの地域に大量にある玄武岩です。現在の建物の下に玄武岩の礎石があります。当時の人々はどこに座り、どこに入り口があったかなど、当時のシナゴーグの構造を見ることができます。私たちは確かにイエスが歩かれ教えられた場所にいるのです。この地域全体は庭園になっており、木々が植えられ花壇が作られています。ここにはキリストの時代のワインアサフ機が置かれています。それには木の棒が取り付けられた穴が開いています。棒は水牛に祝い付けられ、水牛が回ることによって圧力が加わり、ブドウの汁が絞り出されました。このブドウ汁が発酵してワインになります。また、ローマ時代の街道の標識柱も残っています。これらは、離堤標の役割を果たしました。中には、移動のための車輪がついた契約の箱と解釈されている彫り物があるものもあります。このように、さまざまな遺跡がカペナウムにはあります。ここ、ガリラヤ湖とその湖畔では、多くの奇跡がなされました。その中で最も有名なものの一つは、5000人の給食です。 カペナウムから数キロ北に行くと、草の多い土地と呼ばれる地域があります。ここは非常に肥沃な土地で、家畜の放牧に適しています。5000人の給食が行われたのは、この土地だったと思います。5000人というと、かなり広い土地だったはずで、聖書には、その場所には草が多かったと書かれていることから、ここがそうだと思います。今日も、草の多い土地と呼ばれています。ここで、本当の神であられるイエス・キリストは、5000人の男たちに食べ物を与えるという、イエスの最初の頃の奇跡をなさいました。神の素晴らしいところは、人々を祝福するときに、何とかなる程度の祝福ではなく、豊かに祝福されることです。これは神の素晴らしいところです。私たちを愛し、支え、気遣っておられる神がおられるという事実を喜ぶことができます。その日イエスはずっと語り続けておられましたが、人々は何も食べるものを持ってきていませんでした。それほど遅くなるとは思っていなかったのでしょう。食べる時間になりましたが、人々はどうしたらよいかわかりませんでした。イエスは弟子たちを呼び、問いかけました。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。イエスは、あなた方で何か食べるものをあげなさい、とも言われました。弟子たちはどうすればよいかわからず、少し動揺しました。弟子の一人が、パンと魚を持っている少年がいると告げました。けれども、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょうと言いました。イエスはそれを持ってこさせました。そして、そのパンと魚を取り、祝福し、弟子たちに与え、人々に分けさせました。弟子たちは、全員が満腹するまで与え続けました。しかも、いくつものカゴいっぱいのパンが余りました。ここにも神の豊かな祝福を見ることができます。神は奇跡をなさいます。ゆっくり起こる奇跡があり、瞬時に起こる奇跡があります。私は神の奇跡をこのように考えます。神は何もないところから創造されることもありますが、ゆっくりと奇跡的な力を用いられることもあります。人参のことを考えてみてください。小さな人参の種が地にまかれると、何週間もかけて芽を出します。種は朽ちますが、新しい形へと成長し、人参ができます。これは奇跡です。ある時点に来ると、その人参を引き抜いて食べることができます。ここには、神の力が働いています。神は時に、自然の中で奇跡を行われますが、何もないところででも奇跡を行われます。また、私たちの体が奇跡的に治癒されることを考えてみてください。これは、私たちの体の中に神が組み込んでおられる賜物です。怪我をすると、癒しの力が働き、かさぶたができます。神はそのような力を、私たちの体に組み込まれたのです。神はまた、私たちを内側から変えることができます。神は、私たちの内側が奇跡的に癒されることを本当に喜ばれます。これは、新しく生まれるとか、改心とか呼ばれます。人間の命だけを生きるのではなく、霊が新しく生まれることで、人である私たちが神の国に入れられるのです。神を得た人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や、人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。ヨハネの福音書、1章12節13節。私たちの見たこと聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も、私たちと交わりを持つようになるためです。ここでは実に多くの出来事がありました。たくさんの魚が取れたこともありました。 神はたくさんの魚を与えられたので、二艘の船が沈みそうになったほどでした。ペトロが水の上を歩いてイエスの方に行ったこともありました。この話から短いことわざがありますので、皆さんにお伝えします。水の上を歩くためには、船から出なければなりません。船を出て歩くことを求めました。そして水の上を歩くという奇跡を体験しました。けれども、ペトロがイエスから目を離したとき、彼は沈み始めました。今日も同じです。イエスから目を離すなら、あなたは沈み始めます。この人生を最後まで生き抜くための方法は一つだけです。それは、神の御子であられ、真実の神、三位一体の第二格であられる、イエス。私たちは、天の家を目指しています。神は、イエスを信じるすべての人に永遠の命を与えられます。あなたに許しを与えられます。主のもとに立ち返ってください。
Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示され、神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからの